ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。今週は辛坊さんの直筆サイン、そして私の、落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者のお名前発表いたします。番組のホームページから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひどうぞ。それでは今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり。
9月8日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は平日の月曜日から木曜午後3時半から5時半までのニュース番組です。火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま、大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組です。
いや、やっぱりね、人間いつまで経っても新しいことを、にチャレンジするということはね、やっぱりいろんな意味で大切ですよ。別にそんなに若くいようとか全然思ってないんですけど、はい、やっぱりできることならば健康でありたいとかですね、はいはい、頭の回転も含めて、その指先の感覚も含めて、できれば若い時のまんまっていうのはなかなかいかないですけれども、ある程度保ちたいと思うじゃないですか。だからそんなこともあってですね、今回日本放送の番組スタッフからですね、辛坊さん65前にですね、65になったらもう絶叫マシンなんか乗れなくなりますから行きましょうって言われて取材に行って、昨日番組終わった後 YouTube 辛坊の旅で公開したらですね、おかげさまで今までのところで3つ乗り物に乗ったやつを3本も まとめて、YouTube に上げたらですね、今のところ3万回ぐらいの方に見ていただいてますから、すごいじゃないですか。私の YouTube の作品って自慢じゃないですけど、誰も見ないんですよ。でなんで見ないかとこうつらつら考えてみたら、理由が非常に明快でですね、すっげえつまんないんだよ。びっくりするぐらいつまんないんだよね、これが。ところがそのびっくりするぐらいつまんない私のコンテンツの中で、今回の富士急ハイランドのジェットコースター3連発っていうのが、やっぱりね、どの書き込みを読んでも辛坊さんの今まで数百本上げたコンテンツの中で一番面白いとか、馬鹿にせんのかよっていうですね、そういう書き込みもありますから、その一環で、私今まで使ったことのないものを使ってみようと思ったわけですよ。で今回で去年の9月から私は当時、某 BS の番組を始めるにあたって、大阪に今日構えですね、いろいろこう電化製品等々揃えたんですが、その中で怖くて買ってなかったものが一つあるんですが、最近ですね、大阪でスーパーに行ったんですね、大阪でスーパーに行ったところ、なんとご飯の 180g の、湯煎するか電子レンジで食べられる、よくあるじゃないですか、ね、3パックとか5パックとか、5パック入りのやつがすっごい安くで出てたんです。半額セールみたいな感じで、
お得好きですよね、本当に。それ
でとりあえず買ってみたんです。180g のご飯パックが5個でいくらってやつを買ってみたんですよ。ところがこれを食べ始めて気がついたんですが、これ湯煎で食べようと思うと14分間お湯につけてなきゃいけないんです、熱湯に。どうするとね、ガスで14分間お湯の中に入れるようなことをするくらいなら、私アウトドアの生活長いですから、鍋でご飯ぐらい炊けるわけですよ、そしたらわざわざ そんなレトルトのご飯じゃなくても普通に炊いても大して燃料代かかわないし手間もかかんないのに、これはちょっといかがなものかと思ってよく解説を見てみたら、湯煎だと14分茹でなきゃいけないんですが、電子レンジなら2分でいけるんです。
そうですよ、何を今さ、
電子レンジというものはもしかするとものすごく便利なものかもしれないということに気がついたんですね。それで電子レンジって、あの我々の世代はダメなんです。
え、なんで
我々以上の世代はですね、1970年代に某 NHK というところがですね、大反対キャンペーンを打ったことがあったんです。こんなもんね、莫大な、ね、電気代をね払って、それも単に温めるとかなんとかそのぐらいのものしかできないのに、当時ね電子レンジって1台20万円ぐらいしてたんです。
高かったんです。
20万円も出したって大して使い物にならなくて電気代ばっかり抱えて、皆さんこういうのはやめましょうと、電子レンジでできることなんか本当限られてますから、みたいな特集を某 NHK もやったことがあってですね、私はそれ以来、あ、電子レンジというのは役に立たないものの筆頭だとこう思い続けてきたわけですよ。まあ、埼玉じゃなくて、あの大阪の家には、はい、大阪の家には大阪の家のことは私が全くアレンジしてませんから、大阪の家の内部に関しては全部うちのかみさん次第ですから、うちには電子レンジは確かにね、でっかい高いやつが鎮座しているはずなんですが、はい、私は怖いから近寄らないんですね。
またもういつの時代の
電子レンジ怖いじゃないですか、なんとなくなんかだって我々の電子レンジっていう名前が悪いんですよ、
は
いはい、電子レンジってね、はい、電子が出てる気がするじゃないですか。
あ、
電子レンジは電子は出ないんですよ、知ってますか。
あ、そうなんですか。
あのですね、私自慢じゃありませんけれども、ニュース解説をなりわいにしておりますから、ね、福島第一、昨日なんか、福市だとか、F1 だとかいっぱいそういう言葉が乱れ飛びましたけども、はいはい、福島第一原発っていうのがあって、まあ、あの前後から私は1980年代のチェルノブイリの原発事故の現場に、チェルノブイリの原発事故が起きた直後に取材に行ってるぐらい、放射線に関してはかなりの知識があるわけですよ。で、放射線というのは基本的にアルファ線、ベータ線、ガンマ線というのがまあ基本3種類ですね。このうちのベータ線というのは基本的には電子なんです。電子が飛ぶんですね。この電子が飛ぶやつをベータ線というんですが、そうすると電子レンジっていうのはなんとなく電子を飛ばして、
この
ベータ線で物を温めるような気がするじゃないですか。だけどあれね、最初に日本語に翻訳した人がまずかったと思うんです。あれ基本的に英語ではマイクロウェーブオーブンなんです。
いいいいいい、
ね、マイクロウェーブは電子じゃないんです、これは電波なんです、はい、だからマイクロウェーブオーブンを正しい日本語に訳すんだったら電子レンジじゃなくて電波レンジなんですよ。
電波レンジなんだ。
で、本当は電波レンジが正しい日本語だったはずなのに、1960年前後にアメリカからこの電子レンジが日本に入ってきた時に、はい、まだね、原子力の平和利用っていうのがものすごく日本国内ではもてはやされて、東海村に最初の原子炉が稼働した時には、なんか世界や日本の未来を変える原子の炎みたいな言い方で、まあ、小学館の学習雑誌とか子ども向けの科学雑誌みたいなもので、だからある意味原発の、いや原爆の反動だったのかもしれないですね。だから戦後は原爆に使うんじゃなくて原子力の平和利用、はい、だからこれは子どもの世界っていうか、もう世の中全体に浸透してたのが、鉄腕アトムなんですよ。アトムって原子っていう意味でしょ、はいはいはい、で今の時代なら多分ね、鉄腕アトムなんて名前にしないと思いますよ。で、一部にタレントさんでアトムさんという方いらっしゃいますけれどもこの方はですね、1960年代の発想のネーミングだと思うんですね。ね、だあの時代はアトム、原子であるとか、電子であるとかがすごくもてはやされて、それが科学や時代の最先端を言ってるように思われた時代なんですよ。だからマイクロウェーブオーブンっていう直訳すると電波レンジで、電子なんか全くあんなもん飛び交ってないから関係ないんですよ。
電波レンジ、
あの中にあって飛び交ってるのは電波であって、電波と電子は全然違うもんなんですが、ところが日本語にマイクロウェーブオーブンを翻訳するときに電波レンジじゃなくて電子レンジというふうに訳したもんだから、なんとなく電子って聞いた瞬間にある程度放射線の知識がある人間は、ベータ線かよとこう思うわけですよ。で、私なんかもそういう感覚だったもんですから、電子レンジって聞いた瞬間に、 我々以上の世代は何と思うかというと、近くに寄ると被爆するとこう思うわけですね。
離れてた方がいいみたいな、ね、
電子レンジは近寄っちゃいけないっていうはいはい、はい、そういう思いがあって、うん、で一応まあこんな商売してますから、科学的知識はあります。で電子レンジは別に電子が飛び交ってるわけでもベータ線が飛び交ってるわけでもないのは分かるんだけど、うん、なんとなくね、一番最初の出発点でそういう恐怖感みたいなもんが芽生えてしまうと近寄れなくなっちゃうんですよ、ね、理屈で考えておかしいのは分かるんだけども、
う
んうん、物事理屈じゃないじゃないですか。
そう
ですね、なんで私がこの人が好きかと言われた時に、うん、いや性格も悪いし根性も悪いしブランド好きだし最悪だなこの女とか思っても でも好きっていうことは世の中あるわけ で、
そうですか。
だから理屈じゃないんですよ、うんということで、私長年この年になるまで電子レンジというものを遠ざけて今まで日を送ってきたんでありますが、
信じらんない
、ついに今週電子レンジを買ったんですね、
はい、買っちゃいましたか。
それで今日生まれて初めて電子レンジの中に大阪で買った 180g の14分間湯煎しなきゃいけないものを電子レンジの中に入れて、これ見たらまだ上に空間があるわけですよ、うん、この空間は無駄だなと思って、電波で温めるんだから一つじゃなくてもなんか同時にいろんなものが温められそうな、その余分のスペースにですね、いろいろ解説書を読んだら、あの金とか銀が使われていない普通の陶器は大丈夫だって書いてあるんで、あのハワイで土産にもらったいつ壊れても大丈夫なようなマグカップの中にレトルトのカレーを開けて入れて、そのご飯と二段重ねにして
3分間重ねたの。
はいはい、ダメですか。
あんまり、ね、聞かないです
ね。いやいや、そうするとね、その空間が全部埋まったんです電子レンジの中の。これは効率がいいやと思ってですねでご飯だけだと2分だっていうから、じゃあ2分半ぐらいしとこうかと思って、2分半電子レンジでカレーとご飯を温めましたよ、はい、2分半ですよ、はい、その間ちょっとウクレレの練習をしてる間にですねチーンって言ってそうすると完璧、ご飯もカレーも全く食べ頃、
それはよかった。
電子レンジすげえと思ってこの話はまた、ね、明日に続きます。
為替へ行けっていう催促が来てますね、はいはい、今日の株と為替の値動きです。
この話で俺2時間半終わっちゃいそうな気がしたんだよ
今日の東京株式市場、そうです、日経平均株価は3日ぶりに反発しまして、はいはい、昨日に比べまして184円18銭高い 23,274円13銭で取引を終えました。
なるほど。
前日のヨーロッパの株式市場が値上がりしたほか、時間外のニューヨークダウ先物が堅調だったことから値を上げたということです、はいはい、で為替の方は1ドル106円30銭付近で取引されています。まあ、変わらずといったところですね。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずこの後すぐのニュース解説ズームオン1本目はですね、自民党総裁選挙今日告示、各陣営の出陣式共同記者会見が行われるということで、各陣営の様子について日本放送の記者にリレー形式で電話をつないでいきます。4時台にお送りするズームオン2本目、自民党石原伸晃元幹事長に聞く総裁選と新内閣ということで、石原伸晃元幹事長生出演です。5時台のズームオン3本目、体当たり企画です。辛坊治郎そこまで行くか。今日はですね、辛坊さん初めての豊洲市場体験、築地から移転して本当に良かったのかどうかと、
どうなってるかと思いましたけど、うんうん、へえこうなんだっていう、そのあたりをお届けできると思います。
はい、ご期待ください。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今週ね、豪華なプレゼントということで、世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、まあ、私のいたずら書きをこう合わせて書いた。
いや、いたずら書きじゃありませんよ、さすが美大卒ですよ。
いや、とんでもないです。
もう一点ものですからね、一枚一枚須山さんの
ちょっとずつ書いて書きました、
ね、手書きのイラストがちょっとずつね、これがね、羊のようにも見えるしネズミのようにも見えるんですけども、実態は不明なんですが、松山さんやっぱり美大だったんだっていうのが分かります。
あれで、番組特製クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントです。今日のお申し込みの受付は今夜、本日深夜0時までになりますので、ラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で当選者の発表は翌日のオープニングですから、昨日の当選者の発表ここで 行います。
おめでとうございます。
はい、まず文京区のひろみさん、はい、習志野市の千恵子さん、
ほいほい、
川崎市の一斉さんかな、和成さんかな、この3人の方です。おめでとうございます。
一斉さん、和成とは読めないだろ、これ。
どっちかな、伊勢さんかな。
いや、和誠そんな名前はない。あ、そうです。
今日もね、欲しいという方はメールはzoom@1242.com までお願いします。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は総裁選各陣営の出陣式にズームします。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
有楽町日本放送のスタジオからお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。
なんなら、ね、ニュースの解説ではなくて電子レンジの解説、うん、電子レンジの解説を今から
ちょっとね、あといろいろ予定があるんですけど、たっぷり盛りだくさんなんです
から。わかりました、はい、すいません、
はい、まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。自民党総裁選挙が今日告示され、各陣営が出陣式を行いました。内閣府が発表した景気動向指数の速報値は2ヶ月連続で改善、ただし基調判断は12ヶ月悪化のままでした。台風10号で死者2人、重軽傷者108人、安否不明は4人で、今なお捜索が続いています。 GoTo トラベルの地域共通クーポンが10月1日から利用開始へ、旅行代金の 15% 分を旅先の買い物、飲食などに使えます。国内の2社が新型コロナウイルスとインフルエンザを同時に判定できる高速 PCR 検査装置を共同開発すると発表しました。
台風10号はね、日本列島をかすめて、九州をかすめる形で朝鮮半島の方に向かって、はい、結構朝鮮半島大変なことになっているというニュースが今日入ってきてますけれども、うん、ただ、まあね、犠牲になった方もいらっしゃいますし、重軽傷者の方もいらっしゃいますから、はい、予想よりはひどくなかったねっていう言い方自体もちょっとためらわれるんですが、だけど事前の予想に比べると、まあまあ言うても伊勢湾台風みたいなことにはならなかったのはどうしてかというと、どうやらですね、直前に同じルートを台風9号が通って、台風9号が通ったことで海の中の水がかき回されて、あの下の冷たい水が上に上がってきてたんで、海あの辺りの九州の西海岸あたりの海面の温度が台風9号のおかげで下がったんで、だから台風10号は予想ほどは発達しなかったんじゃないのっていう、どうもそういうことらしいですが、はい、まあ天気というか気象というのは微妙なもんだなと、
そうですよね、
つくづく思いますね、うん、ってなことを言ってるうちに時間がなくならないうちに、今日はですね、この3時台のニュースコーナーで日本放送の記者の方が3人、自民党の総裁選の立候補してらっしゃるそれぞれの皆さんのところの最新情報を伝えてくれるということで、これ私も非常に楽しみしております。
参りましょう、こちらです。自民党総裁選挙今日告示、各陣営の出陣式、共同記者会見が行われる。昨日告示された自民党の総裁選挙、石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長の3人が立候補の届け出を行い、三つどもえの選挙戦がスタートしました。3人は所見発表演説会で支持を訴えました。
これね、面白くなってきたのはですね、はい、どうも、いや、まあもともと面白いっちゃ面白いんですけど、勝つのは菅さんらしいって話じゃないですか、うん、だけどね、2番手が誰になるかというのは、その2番手につける人の命運をおそらく決めるんじゃないの。ここの戦いで3番手になると、どうもやっぱり次の目がなくなっちゃうんじゃないの、みたいな見方をされてます、
はい、
本当にそうなるかどうか分かりませんよ、うん、分かりませんけれども、そういう見方されてます、うん、でどうやらですね、岸田さんあたりの陣営に対して菅さんあたりの陣営は、 あの票を回すっていうかですね、だ岸田さんが惨敗すると岸田さんの目がもうなくなっちゃうんで、
お裾分けしちゃうんですか、
だから若干票をお裾分けして2番手に岸田さんを持ってくるような、そんな動きもあるらしいという中では
い、はい、
岸田陣営
じゃあそうですね、はい、自民党総裁選各陣営のレポート、まずは岸田陣営担当の宮崎裕子記者です。
宮崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、その岸田陣営、はい、どんな雰囲気ですか。
そうですね、今日午前中に今出陣式があったんですけれども、くしくもですね、圧倒的優位に立つ菅さんと同じホテルの別々の宴会場で同時間帯に行われたんですね。で、菅さんの方の宴会場というのはですね、まあ、2500人収容の大きな広い宴会場だったんですけれども、はいはい、片や岸田さんの方が、まあ、500人のキャパということで、まあ、5分の1の広さですよね。で、菅さんの方は派閥が集結して、岸田さんの方は自分の派閥の議員のみということで、まあ、それだけ見ればですね、まあ、勝敗は歴然としてはいるんですけれども、ただ選挙となるとですね、もう辛坊さんもご存知のように議員の方って本当にテンションが上がりますし元気になるんですよね。なので今日、まあ、岸田派のわずか、まあ、50名足らずの、あの人員でしたけれども、出陣式でしたけれども、もう岸田さんのですね、一言一言にわーっと歓声が起きたり、拍手が起きたりとですね、その出陣式の雰囲気としては非常に盛り上がってましたし、はい、まあ、これから戦いに挑むぞって言ったその息はすごい感じられましたね。
どうなんですかね、はい、2位狙いなんだろうと思うんですけど、
まさにそうですよね。なのでここへ来て動きがあったのが昨日ですよね。森喜朗さんが、まあ、とあるあの議員のパーティーで、安倍さんの、まあ、本心は岸田さんだったんだと、
うん、あ、それ報じられてましたね。
ただこの流れで菅さんになっちゃったんだみたいな発言をしたようなんですけれども、そうなってくるとですね、余計もう岸田さんはもう恥をかけないというかですね、この総裁選でやはり最低でも2位にはつけないとということでですね、今日もあの菅さんの出陣式を終えた議員がちょこっと岸田さんの宴会場に来て挨拶してるみたい な、ね、まあ、そういったあのシーンもありましたので、先ほど下さんがおっしゃったようにね、多少のこうおこぼれみたいなものはですねあの岸田さんの方に行くのかななんていうことも、まあ、岸田陣営もそれもあの期待していると思いますし、
わかりました、はいはい、宮崎さんありがとうございました、はい、引き続き取材お願いします。続いて石破陣営ですね、
はい、藤原貴根記者です。
よろしくお願いします。
はい、黒のスーツに白いシャツ、水色と青のストライプのネクタイをして、党本部7階で地味に行われた出陣式に臨んだ石破元幹事長です。最近かけていた黒縁の眼鏡はかけておらず、やや硬直した表情で、グレートリセット、日本を作り変える、新しい日本を作ると規制を上げておりました。
グレートリセット。
はい。また石破氏ですが、師と仰ぐ渡辺道夫元副総理の生前の言葉、政治の使命はただ一つ、勇気と真心を持って真実を語る、それだけだとのフレーズを紹介、党内派閥の多くが菅官房長官への支持に流れる中、石破氏はあるべき姿を語り、感動を呼び起こす、自民党は国会議員だけの党ではない、党員の党、国民の党、勝利を目指し全身全霊で戦い抜くと強く訴えておりましたね。
なるほど、まあ、要するに結局のところ党員票、まあ、今回は結構ね、全国的にあの党員の意見は聞くというプロセスを経るみたいですから、まあ、そのあたりが頼りですね。
はい、
はい、藤原記者でした。ありがとうございました。
では最後は、菅陣営担当の畑中秀也記者です。
畑中さん。
はい、菅田です。
どうですか、はい、菅田
今増山さんがそうおっしゃったんじゃないですか。あの今宮崎記者の話にもありましたように、菅陣営同じホテルで午前11時から出陣式がありました、やはり7つの派閥のうち5つの派閥が揃い踏みという大所帯ですから、本来はですね、コロナウイルスの影響で入場制限が行われて、席の間隔を空けての開催だったんですが、立ち見が出るほどのにぎわいとなりました。で、菅さんはここ控えめに手を挙げて拍手に応えまして、誰かが出馬してこの国難を打破しなければならない、そういう意味で熟慮をして私自身が決心したと、まあ、こう語りました。まあ、言葉は控えめながら、選対関係者はいつもより気が張っていると、まあ、こう話しておりました。まあ、徐々にボルテージは上がってきているようです。
それにしても私ね、選挙の時に皆さんおっしゃるんですけども、下さん、あのね、選挙の時にね、味方 方についてくれた人がね、選挙で勝った後ね、敵に回る、敵に回るっていうのはつまりいろんな人事の要求をしてきたりとか、いろんな要求をしてくるっていうのがあるんですけども、はい、そういう話よく聞くんですが、菅さんもこれもうほぼ菅さんで勝ちということになると、はい、じゃあどこの大臣、どこの派閥から誰がって話になりますよね、これ、
ですから先週も菅さんの会見の後にですね、細田派、竹下派、それから麻生派、この会長が記者会見をしましたよね、ここで二階派、二階幹事長は外されたわけでありますけれども、このあたりの主導権争いと、まあ、いわゆる両幹運動というものがまたぞろで始めてきたかなと、そういう感じがいたしますね。
そうですね、幹事長ポストはもうこれは二階さん継続で変わらないんでしょうね、ここは動かないんでしょうね、きっと。
そうでしょうね、まあ、くしくも今日そのキングメーカーとされている二階幹事長ですが、幹事長としての通算在職日数が今日で1498日、はいはい、これ田中角栄元総理の幹事長時代の最長記録を塗り替えたわけですね、うん、でこの後どうも二階さん取材に応じるようなんですが、このあたりでこの在職日数のことと、そして、人事、そして、まあ、菅さんとの距離感についてどういう発言が出るかというのはちょっと注目ですよね。
そうですね、はい、まあ、ご本人も周りも、まあ、それは二階さん継続だろうとは思ってますけど、どんな表現でそれをね、ご本人が喋るのかって、
もういろんな見聞術数が渦巻いておりますので、ここら辺もちょっと注目かもしれませんね。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
この時間は自民党総裁選の各陣営レポート、宮崎記者、藤原記者、畑中記者に伝えてもらいました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
9月8日火曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊さん、冒頭に電子レンジの話したばっかりに、メールがね、全部電子レンジになっちゃって、ね、
人生初めて電子レンジというものを使いまして、あまりの便利さに目から鱗状態です。
神奈川県の39歳の飯田くんさん、こっちに来てさんからメールいただいてます。
どんな名前ですかそれ。
冒頭の電子レンジの話、うちの親70代も似たようなことを言っていて、未だに実家には電子レンジがありません。おかげで私も人生の半分は使わない生活でした。すごい損した気分でしたっていう。
本当ですよね。で結構なんかいろいろレシピ見てたら、なんか野菜を電子レンジでチンするだけで結構なんか料理ができるとか、なんか使い方ものすごく多彩みたいですね。
チンしてからなんかで会えたりとかね。
いや、何回も申し上げますが、電子レンジで放射線被曝をすることは絶対にありえませんので、ご高齢の方それは安心してください。はい、電磁波という問題はまあないではないですが、これ放射線とは広い意味の放射線という意味で言うとね、可視光線とか、つまり見えてる光だとか、みんな全部放射線の中にジャンル分けされることもあるんですね、広い意味では。だからラジオの電波なんかもそういうジャンル分けされますけれども、ただいわゆる原発であるとか原爆であるとかの放射線というイメージだと全く違うもんですから、だから電子レンジは別に中放射線が飛び交ってるわけでも何でもありませんからって、そんなこと言わなくたって今の人はみんな知ってますよね。それよりも私は今日衝撃だったんですけど、前々から実は思ってたんだけど、はいはい、現実のものになってしまったと思ったのが、今日の産経新聞の一面見ました。今日の産経新聞の一面にですね、今から10年前に、はい、これ一色さんという人が後に画像を公開してですね、大騒ぎになった中国の漁船が海上保安庁の船に激突してわざとぶつけて騒ぎになったじゃないですか。はい、あの時の船長は逮捕されたんですよ。はい、ところがこの逮捕された船長、当時の民主党政権の菅内閣の、誰かわからないんだけれども、当時菅内閣はこれは検察が勝手にやったって言ってたんですけども、はい、これ産経新聞が今日一面に書いてきたんですが、当時の外務大臣の前原さんに詳細に話を聞いたところ、当時の菅直人首相が釈放してしまえと、今後の日中関係に悪影響を及ぼすから釈放してしまえと言って、総理大臣が命じて 釈放させたんだということが今日一面に出ているんですけども、はいはい、その話はこれ昨日がその中国漁船衝突から10年だったんでこの記事になってるんですが、はい、一面のところの菅元首相って書いてあるところの菅の上に振り仮名がついてるんですよ。
ああ本当だ。
これなんでかというとですねもうすぐ菅さんが総理大臣になるわけじゃないですか。そうすると字面的には菅首相と菅首相は漢字で書くと同じなんですよ、
ね、
それで産経新聞は今日からなのかどうか分かりません、はい、私が気がついたのは今日なんですが、うん、中のすべての見出しにですね、うん、菅さんの場合は菅って振り仮名振ってあって菅さんの場合は菅って振り仮名振ってあるんですよ。あそうか、あるいはですね下の菅義偉の義偉まで入れるか、菅さんの場合は菅直人の直人まで入れるか、だからパッと見たときに民主党政権の菅直人首相の話をしているのか、うん、菅義偉首相の話をしているのか、うん、産経新聞はものすごい細かい配慮を始めてますけれど、
私はちょっとね一見混同しますものね、このタイミングだとね。
いやこれ私は今日何回も見直して、うんうん、もしかしたら漢字どっか違ってないかと思ったら草冠に菅で同じですから ね、
一緒なんですもんね。
ちょっとこれ名前の読み方しょうがないのこれね。
ああ漢字って本当難しい。
ちょっとあの菅直人元首相の菅は竹冠にしようか、うん、あるいは冠その冠取っちゃうとかさ土管の冠にする、怒られるのことしたら
人のお名前ですから、
はい、人の名前で遊んではいけません。
そういうことですよ、
はい、いうことで別にあの菅直人首相の冠は土管の冠ではありません、
うん、そう草冠ですね、草冠です、お二方ともね、はいはい、
竹冠の方がいいんじゃないか
ラジオの前のあなたのご意見もこちらまで ZOOM Zoom at mark 1242ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は自民党の石原伸晃元幹事長が登場します。総裁選と新内閣にズームします。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。自民党石原伸晃元幹事長に聞く総裁選と新内閣。今日告示された自民党総裁選、菅義偉官房長官、岸田文雄政調会長、石破茂元幹事長の3人が立候補しました。投開票は来週14日、現在菅官房長官が優位な情勢と報道されていますが、今日は菅官房長官を支持することを決めた石原派を率いる自民党石原伸晃元幹事長がお客様です。
どうぞよろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、私ね、伸晃さん大好きなんですよ。なんか男前で爽やかで性格がいい、ね、いい感じでしょ、いい感じでしょ、いい感じでしょ、はい、いい感じなんですよ。その上ですね、今日開口一番何をおっしゃったかというとですね、手元にこのあのマイクの音量というかマイクのスイッチをオンにするカフという業界用語で、カフと言いますか、はい、があるんですが、これ基本的にゲストの方がいらっしゃるとミキサーさんはカフの操作をしなくても基本的にあのミキサータクというところから、ね、はい、あのマイクの、ね、オンオフを決めるんですが、うんうん、もうあのカフ触っていただかなくてあの大丈夫ですよって松山さんが伸晃さんにお伝えしたところ、伸晃さんがいや僕ねカフ操作するの好きなんですって言って、みたいな、
いや本当好きなんですよ、
そんなゲストいないですよ。
ラジオはやっぱりこれだと思います
よ。いやラジオはって伸晃さんテレビの人じゃないですか。
だからラジオがすごい新鮮で面白いですね。
テレビもでもカフはありますけどね、ただ記者の方はあんまりカフの操作しませんか。
しません、はい、
ですよね。日テレに何年いたんでしたっけ。
9年とちょっと。
9年もいたんですか。
富士系じゃなくてすいません。
大丈夫です。
え、で、あれですよね、政治の世界に入られた感じ。
そうです。あの、それから転出いたしまして、もう政界の方が30年超えました。
ですよね。はい、もう一般の人のイメージで言うと、あの政治家。 ていうイメージで、石原伸晃さん、石原さん派を響いて、引いて、今回は、なんつったって総裁選に際してですよ、一番最初に名前が挙がったのは菅さん支持を、最初に出したのは二階派と言われてますけれども、はい、同じタイミングで私が報道で接してる感じで言うとほぼ同じタイミングぐらいで石原さんは菅さん支持を決めたっていう報道がありましたけど、
それ正しいです
ですよね、
はい、
ものすごい早かったですよ、だからその後で細田派だの、はい、なんちゃら派だのなんちゃら派だのが大きいとこついてきましたけど、最初にもうどうなるか分かんないですよ、だから細田派とかなんちゃら派っていう100人とか50人とかっていうところの派閥が岸田さんに乗っかっちゃったら、いや弱小派閥というと申し訳ないですけれども、人数的にはやっぱり7派閥のうちで一番少ないですから、そういう派閥としてはこれ最初に菅さんに乗るっていうのはすごい賭けじゃないですか。
今回の事態をどう見るか、割と今回は冷静に見れたと思います、やっぱり総理が突然辞められて、その時お電話いただいたんですけども、私
総理からいつですか、
金曜日の2時過ぎにお電話いただきまして、
金曜日の2時過ぎってちょうど NHK が第
一報の後です、後です、
直後ぐらいですか、
直後だと
NHK がね、要するに9月の28日金曜日の午後2時7分に最初の速報を打ってるんですよ、
はい、
今回ちょっと日程遅れたんですよね。
あ、そうですか富士グループは
富士ってかね、今回 NHK がダントツ早かったです。
あ、
はい、
まあ、その時13年前の一次内閣の最後、私政調会長だったんです。でその前参議院選挙でボロ儲けした時が幹事長代理やってまして、最終日もずっと安倍総理と遊説してたんです、
はいはい、
でその後オーストラリアインドといって体がガタガタになりまして、そんな中でその代表質問を受けることもできずに辞めたと、
はい、
その事態は絶対に避けなきゃいけない、本当に悩んだんだっていう電話をいただきまして、
なるほど
もうなんかこう涙出ちゃいましてね、悩んだんだなっていうのが分かって、
はい、
これは緊急事態だと思いましたんで、
えー
やっぱり官房長官ってのは安倍総理も官房長官やられてた、はい、福田総理も官房長官やられてた、やっぱり一番この今の状況が分かってますから、
はい、
ここは菅さんが出ればですね、もう菅さんしかないなと、そんなふうに思ってました。
その時に、まあ、派閥のリーダーとしてはそういう思いだけではなかなか務まらないところもあって、これもし野党じゃないけど自民党内野党みたいな立場に追いやられると、まあ、自分はともかく自分が率いてる派閥のメンバーに迷惑かけちゃいけないとかですね、うん、思うじゃないですか。そこでこう一回一回カフ操作しなくていい
か気になります、すいません、
すごい気になって
すいません、もう誤差ありません、
石原さん自分が喋り終わったらカフ切るんですよ、ね、なんか喋ろうとするとカフを自分でそんなことそこまでしなくていいですから、
わかりました、
総理を目指す男なんですから、
今日辛坊さんが笑い取るもんだから、もう笑っちゃって番組にならないと構成作家の人に悪いなと思ったんです。
大丈夫ですか皆さん、頼みますよ本当に
すいません、
いやいや、そんで、まあ、いち早く菅支持だけど、菅さんが出るかどうか分かんないじゃないですか、そこは菅さんはどうして出ると判断したんですか。
まあ、そこは内々にこう、私のところはその森山国対委員長が、非常に菅長官と親しいですし、まあ、一緒に仕事をしてるって関係で親しいんです、で国対委員長と幹事長っていうのは当然国会運営で一丸ですから、
はい、
そこの連携っていうものが今回は取れていたっていうことだと思います。
なるほどね。ちなみに森山国対委員長は国対委員長としては確か最長にな
りましたよね。最長、中川秀直先生を抜いて最長になりました。秀直さんを抜いて最長になりました。
で森山さんの、性格というかポジションというかですね、穏やかで冷静に物事が判断できるようなポジション方っていうのは、これで私自分の番組で菅さんがお出になったと聞いたんですが、官房長官に森山さんみたいな方どうでしょうかっていうご提案をみたいなことを私がしたらですね、
はい、
まあ、あり得るとまではおっしゃいませんでしたけど、もちろんね、だけどそれは一つの考え方みたいな方向性を出してらっしゃいましたけど、
あ、そうです
か。どうなんですかね、
森山国対委員長っていうのはですね、選挙がやっぱり非常に分析力があるんです、
はい、
でそのどこをどう応援すればいいのかってこともよく分かってますから、そして農政のベテランではありますけれども、はい、地方議会が長かったですから、鹿児島の市会議長っていうのを5回もやってるんです、 ですからこの政治全般に目が行き届くんで、菅長官がですね総理になられたら、一人の有力な候補だと私も思ってます。
どうですか、今回石原派としては当然のことながら大臣を出したいという思いは、まあ、リーダーとしては終わりだと思いますけれども、はい、そういうなんかこう感触みたいなものって事前に分かるものなんですか。
いや、これはですね、総裁が決まって、組閣が来週の水曜日になりますので、その前後ですね、そこはもう 毎回大体その前後でこう次戦他戦いろんなことが起こってくると、そういうふうに今回も流れていくと思います。
石原さんのところはじゃあうちの派閥からこの人とこの人が大臣候補みたいな名簿を出したりとかっていう話はあるんですか。
安倍総理、小泉総理の時からですね、はいはい、派閥がその候補者を、昔は推薦名簿っていうのを出しましたけれども、そういうのは一切なくなりまして、今回も菅長官が言われている通り派閥の推薦は受けないよと、まあ、言ってますんで、そういうものは出すつもりはありません。ただ森山さんもそうですし、今予算委員会の筆頭理事をやっている坂本さんというのもその当選6回ですから、有資格者ではあると私は思ってます。
ちなみに石原さんご自身は、
まあ、私小さいなりといえども今会長させていただいてるんで、坂本さんと森山さんの処遇っていうものを一番に考えていきたいと思います。
いや、ご自身やっぱりちょっと大臣、この大臣やってみたいとかってのあるでしょ。
まあ、そういうのはあります、ただその決められるのは新しい総理でありますし、菅長官はその派閥の推薦は受け付けないと、私も菅長官は昔から知っておりますけれども、彼は有言実行ですから、あそこでその、ご利用しみたいなことをしたら逆に弾いてくる、それがまたできる人間だと思ってます。
割とその辺センシティブですかね。だからもう表立ってこうなんか報道されたら嫌っていう感じの人なのかしら。
いや、それもそうですし、今よくあるのは事前に出た人が土壇場でひっくり返るって結構小泉内閣とか安倍内閣でありましたよね、ですからやっぱりいろんなそのやっぱり適齢期っていうのが、何でも部長になるとき課長になるとき、取締役になるときっていうのと同じように政界の中にも、まあ、一度大臣になるっていうのが、まあ、取締役に入るっていうイメージですから、そういう自分として適齢期だと思ってる人、あ、こいつはもう大臣になった方が仕事ができるなっていうような両方があるんだと思います。
昔はそれこそ新聞事例って言ってですね、大体組閣の前の日ぐらいに新聞の一面に全部
載ってましたよね。
もうほぼ間違いなくそのまんま行くっていうケースがあったじゃないですか。
ありました。あれいつまで、小泉内閣の前までは多分そうだった
んですよね、小泉さんがなんかこの鉛筆なめなめ自分で大臣決めてて、みたいな。だから新聞記者もすごい困ったらしいですよね、だからそれまではちゃんと事前に取材すると、どこそこの誰、派閥のリーダーに聞くと、うちから誰とか誰とかで何大臣って言ってくれるから、みんなこうつなぎ合わせて内閣組めちゃうんだけど、それができなくなってすごい困ったって話を当時聞きましたけどね。
ですからやっぱり2000年に入ってから変わったんですね。
だいぶ自民党も変わったんですかね。
変わりましたね。
そういう意味ではね、やっぱり小選挙区になって派閥の力っていうのが落ちたっていうのも事実じゃないですか。昔は中選挙区だから、例えば5人区だとしますね。5人区だと例えば自民党が3人通るわけですよ。だけど自民党同士が戦うわけだから、政策の違いなんかないわけですよ。結局派閥でそもそも立候補するためには派閥に入って派閥の推薦を受けないと立候補すらできないっていう。
そうですね。
今は小選挙区だから同じ政党から2人出ることは絶対ないですから、となると、まあ、党本部幹事長がこう差配して誰を出すか決める、ということになると派閥の力は相対的に落ちてますっていう、よく言われるじゃないですか。
その通りだ、その通りだと思います。ですからさっき言ったように派閥の主な仕事はやっぱり若い人を育てるっていうことと、その取締役に入る年代になった人に、大臣ポストをしっかりと仕事を与えられるような人間関係を時の為政者と持つ、
やっぱり人間関係重要ですか。
人間関係だと思いますね。結局やっぱり信頼する、信頼されるっていうのは人間関係ですから、そこはまあ、選挙が終わったわけ、今日から始まったんで、結果ってものは本当に菅長官っていうのは選挙にすごい厳しい人ですから、今から勝ったなんて顔は絶対見せないし、笑顔も今日も私が東京都連で呼びかけ人になって有志を集めたところにも来ていただいたんですけども、笑顔は一言も見せませんでした。
なるほどね。 なるほどね、まあ、確かにそういうところで笑うと一部のマスコミはもうあの選挙の最中に勝利の笑顔みたいなの書きますもんね。
絶対書きます ね、
ねえ、さあ今のいや結局人間関係だということで言うと絶対答えられない、答えにくい質問をしますけど石破さんはなんであんなに自民党の議員さんに嫌われてんですか。
私は高校時代からの付き合いで、その石破さんのあの今日なんかも怖いんですよ。あの
顔が
いや顔って、そのせっかく床屋さんも行って眼鏡も変えてソフトなイメージなのに、今日はまた元に戻って話もすごい難しかったです、最初は良かったんです。田中角栄さん渡辺美智雄さんの話とかなかなかソフトな感じできたなと思ったら、もう途中でちょっと難しくて私もついていけないぐらいなやっぱりなんていうかな、政治ってのはあの一般の人たちと接するところが多いですから、多分石破さんも一般の方、有権者の方々とはあんな難しいこと言わないと思うんですけども、やっぱりこう難しく言うとやっぱりわからないっていうのはあると思うんですね。そうすると理解が進まないみたいな、ね、はい、なんだこいつこんな難しいやつなのか、おっかねやつだなみたいなイメージってものがこうついてってるんじゃないでしょうか。本人はでも全然違いますよ、歌を歌わせたらうまいしね、
はい、歌うまいの関係ないですよちなみに菅さんどういう人ですか。
菅さんはですね、これは森山さんと似てるんですけども、選挙が厳しいんです。厳しく組み立てるんです。だから油断は絶対しないんです、それ人の選挙なんかも、私若い頃菅さんに頼まれて、神奈川県10選挙ぐらい回ったことあるんですけども、それもどういうふうに誰のところってどこを長くしてっていうのも全部菅さんがその状況を分析して厚めに誰のとこで喋ってくれとかですね、
結構あの緻密な人なんですね。
緻密なんです。
へ
でこれなかなか知られてなくて、今日菅さん の、 その演説の中で私初めて聞いたんですけど、その日米首脳会談って結構行われましたけども、そのもちろん総理が行っての会談には同席しませんけども、電話会談とかやるとほとんど自分は同席してたと。
へ
36回中35回同席してたと、はあ、これは私も知らなかったもんで、なるほどなと思いました。
あの外交が苦手ってよくね菅さん、逆にまあ要するに他に苦手なところがないからそこが見つけやすいのかもしれませんが、今の話を聞くとそうでもなさそう
ですね。私はねそれね自信を持ってるからね、わざと言われたんだと思うんですよ。
なるほど、ね、
その自分をその外交が分かるよっていうために言わせるんであったら人に言わせればいいだけですから、自分は分かってますよってことをさりげなく言われたんだと私は聞いてて思いました。
なるほど。で菅政権のもと日本はどうなりそうですか。
やはりですね、これも今日の所信表明で私も思ったんですけど、やっぱりこのコロナの中で、やっぱりアメリカやインドやブラジルみたいに一日数万人も出るような事態は絶対避けなきゃいけないし、それを日本は避けられると思います、これが一つ大きな課題なんですけども、
当面はやっぱり近々コロナですもんね、
はい、しかしその中でやっぱり今日4月6月の GDP の年率の数字が 28.1% マイナスってことで、まあなんていうんですか、戦争の後最大の落ち込み で、
ね、
これは来年に効いてくるんですよね、この市地区の状態でどこまで回復しているのか、例えば鉄なんかの素材メーカーってのは厳しい赤字が続くと思いますし、自動車は中国の回復が早かったんであのそこそこ持ってるますけれども、それ以外にもやはり各産業で例えば電鉄系なんていうのは皆さんがあのウェブになりましたんで通わない、電車使わないってことになると、大体私関東圏の私鉄の皆さんとよくお話しするんですけども 30% から 40% マイナス、これ大きいですよね。あとアミューズメントは全滅してますし、スポーツだって無観客、あるいはその数5000人の観客、野球も盛り上がらないですよね。そういうところの影響っていうのはこれからじゃなくて来年出てくるんで、やはり 経済をどう立て直すかっていうところが新首相の一つ大きなポイントだと思います。
ちなみにお父様の石原慎太郎さんは最近その綾子さんと一緒にベストセラーをお出しになって、まだまだ90いくつでお元気なんですが、この現状の日本の政治状況について何かおっしゃってます？
いや特には言ってませんけれども、やっぱり年取ってくるとみんな歯がゆいんですね、はあ、だから批判しかしません。じゃあどうしろがなくてそうするとなんだこれはじいさんの集まってるのよもやも話になっちゃうからどうするがないとまずいよとは言うんですけどあいつも悪いこいつも悪いお前も悪いとか言って
ちょっとあまり最近近寄りたくないですね。
そうですか。あとですね、まあちょっと今日の話題とは違うんですけども、はいはい、日本の社会の抱える構造問題のこの高齢化っていうのはですね、はい、父親を見てて母親を見てて思うのは、孤独だってことですね。
なるほど。
特にコロナになると外に出れませんから、はい、
そうですね、
これは孤独です、テレビか古い映画見てるわけですよね。
そうなんですよね、まあ、ラジオ聞いていただくのが多分一番いいと思いますけどもまあだんだんは耳も遠くなっちゃったりするんですよね。なかなか辛いですよね。
そうラジオっていうのはこう昔テレビがながらって言ったように、ラジオは聞くんですよね、ながらでもこう、聞かないと映像がないわけですから、はい、ここでだからしっかりしたことをこう聞いてる人ってやっぱりいますよ。
だから流しながらテレビ見てるよりもラジオに真剣に耳を傾けてくださる人の方が多分知的好奇心高いっていうかですね、それは情報量ももしかしたら多いかもしれないと思うんですよ最近
ですね。テレビは最近ショッピング番組ばっかりだし、コマーシャルが、
まあですね、ちなみにノブテルさんしかしまだお若いので、ご自身が総理大臣を次目指されるタイミングも当然考えてらっしゃいますよね。
福田赳夫先生が、はい、福田康夫先生のお父さんですけども、これまで一番年配で総理になられた方なんです、はい、68歳、今度は菅さんが71歳で、平均寿命も伸びてきてますから、まあ、世の中があるいは有権者の方がまた自民党が石原お前なんとかしろっていうことがあればですね、その準備はしてますし、
だってバイデンさんが なんか77歳ですからねそう言ったら
これはまたちょっとすごいですよね。
ノブテルさんおいくつになられたんですか？
63です。
63ですよ、いけてますよね、絶対。だからね、私ね、私64でしょ、1歳違いでしょ、だこういういけてるね人見るとね、おまだまだ俺もいけんじゃないかと思うんだ
比べてるんですか自分で。
いや俺同い年でも、なんか同い年ですって言われた瞬間にがっくりくる人いるんですか
まあでもね、なんか目標になりますね
そうそう、
素敵な、
頑張ってください。
ありがとうございます。
我々の世代の星ですから
なんか父親の話ばっかりしてすいません。
そんな
お父さん聞いてたらごめんね
今日は自民党の石原伸晃元幹事長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は辛坊さんの体当たり企画、辛坊治郎そこまで行くか、もう辛坊さんが体を張って巷の謎に迫っていきます。今日はですね、辛坊治郎初めての豊洲市場、結局築地から移転してよかったのどうなのという真相に。
そうですね、あの時あんだけ騒動になりましたから ね結局何だったんだあの騒動はっていうことが分かる、そんなリポートかな。
あのすったもんだの末、築地から移転した豊洲にやってきております。大きな綺麗な大通り挟んでですね、もう四隅になんか巨大な建物がずらっと並んでるんで、どこがどこだかさっぱり分かんないんですが、その中から今私が入ってきてますのが仲卸棟という、まあ、仲卸ですね。私が見学コースでちょうど10メートルぐらい下の、仲卸のお店が並んでるところを見下ろしてる感じなんですが、実は見学者も私もですね、その実際にお魚さんがいるところには、行けないということなんで、今日は特別にですね、サブディレクターの鍋ちゃんがそっちに行ってくれてますんで、まずそっちで話聞いてもらって、誰かここへ連れてきてください。
はい、現場のサブディレクター鍋谷です。私はですね、今豊洲市場水産仲卸売場棟の1階にやってまいりました。辛坊さんがいらっしゃったのは3階の見学者通路なんですが、今下からガラス越しに辛坊さんが見えておりますけれども、今1階はですね、音が聞こえていると思いますが、ターレーという水産物を運ぶ、まあ、車両が行き交っているところに今私いますけれども、 いや今もう時刻は朝の9時半なんですが、かなりまだ活気があるという印象なんですけれども、今日はですね、マグロ専門の仲卸業、鈴代の生田義勝さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、生田でございます。よろしくお願いいたします。
いや生田さん、
はいはい、
すごい活気がありますね。
いやいや、もう終わりだよこれ。
9時これで終わりなんですか。
終わり、もう終わりの時間です。
なんかもうターレが至る所走り回ってますけど。
いやいや、もう朝のだから6時とか5時ぐらいはもっと混み合ってますよ。
もっとですか。
全然全然この比較にならない。もうこれ今、ああ随分平和だなみたいな。
ちなみにそのピークの時間っていうのは何時頃になるんですか。
要はね、競りが終わって、で向こう側が競り場なんですよ、
はいはい、
で、こっち側が仲卸売り場なんだけど、その要は競りが終わったぐらいの時間というのが一番混むかな。
その競り場というのはこことはまた違う建物にある、
温度なんかも違ってて、競り場の方は11度設定かな。一応仲卸売り場は20何度設定かなんかになって
ます。この今この場所はすごく涼しいですよね。
涼しい、すごい涼しいです。
これ築地に比べるとすごいなんか環境は良くなったんです
か。いやいや、だから移転の時に随分 ね皆さん騒いでいただきましたけども、もうね、魚の品質を保つとか、そういった観点では比べ物にはならないですよね。
そうですか。
だって築地っていうのは、いわば屋根があって柱があるだけの構造ですよ、
まあ、基本実質屋外っていう、
ね、屋外ですから。だから要は今35度ぐらいあるよねっつったら、35度の中でやってたんですから僕ら。
はあ、
ね、でそれがじゃあ魚にいいって言ったら35度と20度でどっちがいいですか。20度に決まってますよね。
そうですよね。
だからあの騒ぎって一体何だったのって話なの。
ちなみに生田さん、このフロアには有名人は降りてきてはダメなんですか。
いや大丈夫だと思うんだけどまあ一応はね、建前上良くないです、
まあ、コロナもありますね、
コロナもあるし、だから必要以上の人をここに入れるっていうのは、まあ、衛生的にあまり良くないでしょうということなんですよね。
なるほど。じゃあ辛坊さんがその見学フロアでお待ちですので、ちょっと今から一緒に向かっていただいていいですか。
はい、
じゃあちょっと実際に、
はい、行きましょう。
そのままなべちゃん聞いてるよかったっけと思うんですけど、私も一応ね豊洲まで行きましたから、なべちゃんがですね、3階の私の一般の見学者フロアなら私も入るんで、
下も降りられない。
一般の見学者だから一般の見学の方も今、築地の下の昔築地時代は外国人観光客がなんか魚の競り場みたいなところまで押し寄せて大騒ぎになってたじゃないですか、今豊洲ではですね、そのプロの人が入るところの実際同じフロアには入れないんですが、はい、3階の見学コースから見ることだけできますんで、私もそこまで行ってなべちゃんが連れてきてくれた生田さんにこれから直接話を聞くと、そういうことになっております。
あ、ではここから辛坊さんがその生田さんに改めてその築地から、豊洲に移転してよかったのかどうか、それから今年ねサンマ高いですけれども、このサンマの値段の高騰についてもお話を伺っています。
こっち移転してよかった。
いや、私はよかったと思います。
どうなんですか、今でもその賛成反対今だに
映
ってんですか。
いますいます。
いるんですか。
いますいます。
反対の人はなんで反対だったんですかね。
いや だからさ人ってさ結局変えるのって嫌じゃないですか。
ああ。
だからこれ移転するのに実はあれですよ、僕が5歳の時に、うちの父親がお前が貸しに来る時には築地にねえからなって言われたんだ。
今おいくつですか。
今58ですよ。
うわあ、50年かかってんだ。
だって俺が一番最初に貸しに来た18の時に最初に与えられた仕事っていうのは反対運動行ってこいって言われたで本願寺で移転しねえぞーとかなんとか言っていうのをやったんです。
なるほど。
そうそう。
でも結果的には移転してよかった。
いや全然いいですよ。だから結局あれ昭和10年にできたものですから、はいはい、排水の設備なんかひどかったんですね。だから今だからこそ言えるけどネズミが運動会やってたんだから、
そうらしいですね。
そう、もうだからネズミなんか見てないですよこっち来て。
衛生面ではもう圧倒的にこっちの方が上ですよ、
ね、いや比べ物にならない
です。まあそんな感じですね、
比べたら築地がかわいそうです。
どうですか、それでコロナは商売に影響してます。
思いっきりしてます。
あ、そうですか。
ただ自粛期間中っていうのはスーパーがものすごく売れたんです。
はいはいはい、家庭向けの商品
がね。そうですそうです、はいはい、だからスーパーだけやってるところっていうのは昨年比の120度か130度
か。すげえ。だ料亭相手とかがきついんですね。
だからうちなんかはまあ飲食とか、はい、あと旅館とかが、旅館とかの取引先なんですよ。昨年比の自粛期間中は 10% まで落ちました。
うわ、
90% 減ですよ。
どうですか、回復してきました？9割減までいって、今どのぐらいまで戻しました？
今ね、6割ぐらいですね、それでも。6割の売上。昨年比
60%。じゃあピーク4割減って感じですね。じゃあまあもうちょっとですね。
いやだからみんながね、話してるのは、これ回復しても7割ぐらいじゃねえかと。
だったらもうあれですね、スーパー向けのマグロどうですか？
いやいや、だけどスーパーは今になったらダメになってるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、今ね、飲食店もダメだしスーパーもダメだし、だから全体的に沈下してる感じです。
何食ってんですかね、みんな。
いやいや、本当です、本当、何食ってんだお前らって
、ね、いやいやいや、お前らってそ、そうですか、で、最近サンマがね、むちゃくちゃ高いって、ほらニュースになってんじゃないですか。どうなんですか。
いや、あの、確かに高いです。でね、だけど魚っていうのは結局全て天然じゃないですか、
はいはい、
だからいい時もありゃ悪い時もあるわけですよ、で今回のサンマに関してっていうのはもうこれね、あんまり注目されてないことなんだけど、日本の海っていうのは魚が減ってるんですよ、全体的に、
はあはあ、
1984年に1280万トン取れてたのが、今450万トンぐらいですよ。ほうほう、3分の1まで減ってるんですよ、この30年。
なるほど。
海外はみんな漁業管理っていうのをしっかりとやったんですよ、
はい、
で北欧なんかはものすごく今漁業で儲かってますし、あとオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダなんていうのはボロ儲けですよ、漁業で。ほうほう。で日本は何の手つかずでやってたから、ほうほう、どんどん資源が減って今斜陽産業になって
る。なるほど、ね、
日本だけですよこれ。
なるほどね。どうでもいいですけど、そのマグロの仲卸やってらっしゃる魚のプロは、晩飯何食ってんですか。
魚です。
ずっとそうやって魚食ってるせいかね、元気だし、
色
つやいいし。
いや、そうなんですよ。
いいですね、
やっぱね、魚食うと元気になりますよ。
そうですね、
うん、
魚を食べると
ちゃんちゃんちゃん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか仲良く歌って締めていますけど。
あのね、この生田さんという方はですね、まあ、しゃべりがもうなんかね、その魚屋さんやってるんじゃなくてね、多分どっか の舞台に立たれた方がいいんじゃないかっていうぐらいの勢いの方ですけども、あの YouTube チャンネルで、生田義勝のうめえ魚が食いてえっていうチャンネルをやってらっしゃるらしいですけど、はいはい、まあそれにしても、だから結局そういうことだったんですよ。あの騒動は一体何だって。だってあの頃言われてたのは地下水に何か含まれてるってあったじゃないですか。別にその地下水汲み上げて魚にかけるわけじゃないですから、コンクリートで覆われた建物の下の地下水がどうだって関係ねえだろって話、今から考えればそんなことが毎日毎日朝から晩までテレビひねるとワイドショーでやってたわけで、ちょっとね、今のコロナの騒動にも通じるものがあるよなと実は思うところもあるんですよ。後から振り返ってみりゃ、あれは一体何だったんだっていう、まあ残念ながら築地の騒動に関してはそんな感じですね。今豊洲は本当よくできてます。はい、ぜひ3階の見学コースは行けますんで、で美味しい魚屋さんも あるそうですからね。
お食事できますからね、
ぜひ、
ぜひお出かけください。明日の辛坊治郎そこまで行くかは新宿の調剤薬局編お届けいたします。
夜中にやってる薬局、
はい、
びっくりしました。
以上、辛坊治郎そこまで行くかで、
お送りしているのは井上陽水と安全地帯のコラボで夏の終わりのハーモニー、いいっすね。
聞き入っちゃいますね。
いや、夏終わりですね、
はいはい、
どうですか。増山さんは素敵な夏の思い出とありましたでしょうか。
ありません。
あ、そう。
さあ、この後日本放送はですね、健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今夜は名古屋ドームから中日対巨人戦、解説山本昌さん、井端弘和さんのダブル解説でお送りします。実況は山田徹アナウンサーです。で、明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースは令和元年房総半島台風から1年、南房総市の現状ということで、石井南房総市長、ズームにも出ていただいたね、市長がお電話でご出演。で、明日のズームはですね、はい、4時台は日本共産党の小池晃議員が生出演。
いや、このタイミングで共産党の方にですね、あんなことやこんなことも聞いちゃおうという、そういう趣向でございます。
はい、
はい、いうことでございまして、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。